寺子屋たっちゃん。
9月は第5週まである月曜日。たっちゃんおはようございます。
おはようございます。8月もう一回振り返った時にね、高校野球っていうかね、甲子園大会って、まあ野球に携わる人、子供たち先生たち人間って、まあ本当にあそこにはみんなが夢中になっちゃう一つの大イベントで、経済効果っていうの何十億円だって言うんだからね、すごいよね。日本人古来のものの考え方があって、全て道なんだ、道。野球じゃないんだよね、野球道なんだ、ね、空手道、柔道、剣道、じゃあ道とは何ぞや。これは日本人古来のもんだよね。要はこうあるべきだ、人としてどう生きるか。でそれが本来は野球なんてのはアメリカのスポーツだから、これはスポーツだよね。だからそこに精神論を持ち込んだっていうのは、日本のそのまたいいとこでもありマイナス点でもあったっていう両面持ってると僕は思ってんだよね。でその甲子園に出てくる選手の体見てると、最近の高校生の体の大きさ目を見張る。要は筋肉が隆々としてる、逆三角形でかっこいい、顔ちっちゃいで、パカーンっていう打力がすごい、まあ、特に金属バットだから。ほらね、食生活だとかトレーニング機器の進歩だとかってね。でさらにその今大リーグで活躍していた、今もいるのか、松坂なんか当時すごかったね、横浜高校。あれ砂浜ずっと走ったっちゅうんだよね。から上原なんか高校大の補欠だっていうんだよな、それがある時目覚めて。から元木っていうなんかジャイアンツの、あれはジャイアンツに入りたいためにもね、上宮高校から全く野球浪人で、まあ、いろんなところでそのジャイアンツに入れるチャンスを待ったっていうんだね。まあそれも一つの生き方で、日本でのスポーツって、特に高校までのスポーツってのはね、英語で言うとね、 not sport but way なんでね。だからスポーツではなくて道、どうなんだって今さっき言ったの、つまり精神文化が入ってるじゃんね。でもね、それはね、その野球をさせていただけた、ここまで育てていただけたっていう思い、それは感謝の心につながる。でそれはとっても大切、これはいい面で。だから悪いのは、悪い面っていうのは、そのあまりにもこうあるべきだが強くなっちゃって、その何か一つ問題を起こすと連帯責任ってやつが絡んできちゃうっていうんだな。何々道っていうやつの、まあ良し悪しっていうところだけで判断しちゃうとね、まあうまくねえけど、まあ精神論として暴力が入っちゃいけないし、あるいはそのこうあるべきだっていうとこあんまり強く言ってもダメだな。でそんなことを考えていた時に読んだ本、田中守勝さん。田中は電柱、森は森林のね、神で、数は一、闇社会の守護神と呼ばれてっていう、反転っていう本が出て、これ50万部ぐらい売れてんじゃねえのかな、すごい本だよね。でここのね、もう要は検事だったのね。でいろんなことを、大阪の検事で、でその東京を呼ばれて、で最終的には検事を辞めて弁護士になった、いろんなもう俗に言う裏社会の会社の弁護士になった。でその弁護士になって、その弁護の仕事の中で、これは国策捜査って言うんだろうな、きっと、こいつを絶対逮捕しろで刑務所行くのね。でその人が書いた反転、これ実名でボンボン出てくる、ね、これものすごい面白いっていうかね、あそうかそうかって、生き方もね含めて、ぜひ反転読んでない人読んでください。その中でね、なんで今のようにそのなんていうか、金金金金っていう時代になっちゃったのかねっていう、そのバブルっていう時期があって、バブルの崩壊っていうことに対してのそこの解説ってのは分かりやすくこの反転という本の中に出てたんでね、今ちょっと確認をしようと思ってメモしてきた。1985年、昭和60年9月、プラザ合意ってやつがなされた。まあニューヨークのプラザホテルで G5 ってやつが集まって、当時の G5 ってのは米英西独仏日本、西独だよ、ドイツじゃないんだよ、まだ東西だったから、この頃で、まあもっとも西独が東独、東ドイツが統一されたのは1990年だから、その5年後だよね、その5年前の話で。で G7 になると、そこの G5 プラスイタリアとカナダが入ってきた。で G8 はその後ロシアが入ってきた。でそのプラザ合意って、プラザっていうホテルで何をやったかっていうと、ドル高で要は米国の経済があえいでいた。でそこにG5 が介入した。 だから米国を救済するためにドル高を修正するために協調介入して要はうんとお金を流し込んだ。で結局日本は逆に言えば円高に触れたってんだね。で戦後日本ってやつを考えると輸出産業でその要は戦後昭和20年に負けてから1949年に1ドル360円の要は単一為替相場、要は今変動だから変わるんだけど昔は360円で変わらなかった
固定、
そうです固定相場です。でそれが1973年に第一次オイルショックっていうのが起きて変動相場制移行したんだけど、それで変動相場でその頃プラザ合意の頃までには240円が120円になっちゃった。1ドル要は360円で始まって1973年に変動相場制切り替わってプラザ合意になる至るまでに1ドルがだいたい120円ぐらいになってったね。じゃあ240円ぐらいになって、それ以後プラザ合意以後120円に触れた、はあ、もう倍だよな。で日本大不況になっちゃう。それで日本は大不況になったからしょうがないから国内工場輸出産業を要は国内工場を海外に移し始めた。その走りだよ今みんな行っちゃったよ、中国だベトナムだあっちゃ。でその走りがその頃だ。でその産業構造そのものが変化してきて、その景気を回復するために今度は内需拡大を目指して政府は刺激策として金融緩和ってやっちゃったわけだ。つまりお金をどんどんどんどん市場に流し込んだ。で6回工程分は下げた、あの頃で結果として低金利の金が日本国中に流れ始める。お金がごちゃごちゃ。でそのお金がたくさん流れてきたから不動産業界がその土地を買い漁った。ここに日本の問題があっちゃう。マネーサプライが急増しちゃったわけじゃん。サプライってのは供給、マネーサプライが急増しちゃったから土地だとか株、株は投機のものだから構わない、どんどんどんどん買えばいい、それは投機だから。だから土地を投機の対象にしちゃった。地上げやってやつだ、いい時すごかったじゃん。でその土地の株がその投機の対象になって資産額が 急速に膨らんだって。で資産が膨らむっていうことは投機が投機を呼ぶことになって余震、信用を与える、担保さえあればどんどんどんどん金が動いた。でバブル景気ってやつにどんどんどんねえ、10億円で買った土地がわあ瞬く間に100億円になるっていうのかな。でそこに暴力団ヤクザがその手を組んで、これ財界官僚、それから国会議員、まあ財界官僚国会議員政界だよ、これ巻き込んでどんどんどんのし上がって、でその頃できてきたのは村上ファンド覚えてる？ほから堀江門だよ、あのあれなんか糸満、ところが堀江門とかの村上さんは自分だけ行っちゃったから、であの時に誰だったの、内閣中曽根さんだよね、宮沢喜一で、要は増資用で、でその今の下りが反転というね、闇社会の守護神と呼ばれてって田中森和さん、今の話が実名で全部出てくるの。いやー面白い。だからバブルってなんだ、なぜ崩壊したっていうところの整理がこれでできたよね。なぜバブルが起きちゃった、なぜバブルが崩壊しちゃった、余震だよ、余震の与えすぎ、信用与えすぎ。で土地を投機の対象にしたという日本人のそこにおける当時のバカさ加減があったって、これは俺が思うんだよね。土地を投機の対象にしちゃいかんよねえ。まあそういうことがあって、まあ、それだけじゃなくてね、人の生き方っていうのをねすごく勉強になるよね、この田中森和さん。なんか俺大ファンになっちゃってさ、もう今3冊4冊あさって読んじゃってんだよ、その彼の書いたの。だから俺この田中マサルじゃなくて、田中じゃない、佐藤マサルね、ラスプーチン国家の罠っていう本がもう何年も前に出て、あれを読んだ時に怖いなって思ったね。国って怖いな、権力ってね絶対に覆すことできないんだよね。だから権力ってすごいよね。だからその検察も作為不作為、作為って何かやること、不作為はやらないこと、検察の不作為ってのもあるんだよね。これやっちゃうと国が転覆しちゃうぞって時はやらないんだよね。でそういうことって本当に一つの国を考えた時、これはロッキードだそうじゃん、田中角栄やられたじゃんね。俺ら教員はね、田中角栄の人材確保法案ってやつで9年はいっぺんに上がったんだよね。その恩恵を受けて俺たち給料がねすごく上がったっていうのはね、教員って給料すごく低かったのね。でそれをちゃんと認めてもらったって、俺は田中角栄大好きなんだけどね。でもそれがロッキードでやれたでしょ。あの頃はね本当にすごかったんだよ、国策だから。もう国がどんどんどんどん、官僚がどんどんどんどん資料を検察に出すっつうんだから。 でもまあそんなことはね、今平気で書かれる時代にもなったってね、まあこんなことは憶測で喋ってるんじゃなくて、事実はこうなんですよっていうことが出てくる世の中になったっていうことも、まあそれはある面一面いいことかもしれんな。でもまああんまりそんなことに絡んじゃうと、普通の一般の人たちは難しい話になっちゃうので、私たちはどう生きるか、まあ、小さな幸せ、心が決める尺度、生き方ってやつはね、この心の決め方で幸せがどうかを自分が決めるんだから、その尺度っていうのは自分が広く持った方がいいよね。つくづく感じる。なんか今月すごいな。
濃い9月でした。
濃い9月でした。
10月もお楽しみに。
本当ですね。ありがとうございました。